はい、本日は2023年の3月1日、時刻は朝の9時50分になりますね。2ヶ月分空けちゃったんですが、読書感想会というか、なんかここのとこもう定番化しちゃってますけれども、1ヶ月の読書振り返り会、はい、いや今度こそ、毎回言ってるような気がするけど、3月分の読書に関してはその中の一冊なの紹介なんて、にしたいなと思ってはいるんですけど、まあちょっとそれはさておき、ですね、1月2月これ多分ね、ブックテラスでも確か話したかと思うんですけど、比較的、毎年読書に関しては前半大体3月ぐらいまではスローペースなんですよ。なんか身も蓋もない話なんですけど、その前の年の12月になんか読み尽くしちゃって、で大体その年の年末か、まあその次明け、年明けたあたりに読んだ本のまとめ、ベスト20みたいなのをまとめて、なんかこれで終わったーっていう状態が比較的2、3ヶ月続くような傾向があるので、結構1、2月、3月ぐらいは、そんなに読めてないケースがすごく多いですね。まあ、ただ2022年はちょっと変わっ、僕の中では変わってて、1月から3月ぐらいまでは結構本は読めていたんだけど、4、6月ぐらいに結構ドーンってペースが落ちたんですよね。これが結構珍しかったかな。で、この1月2月も今振り返ってみると、結構ですね、ここ1、2年ぐらいで全然手つけていなかった話題の漫画を結構読んでましたね。うん、結構面白かった。うん、特に、なんつうんだろう、ブルーってついてる漫画3部作っていうか、3つ、ブルーロック、ブルーピリオド、ブルージャイアント。うん、この3つはね、すっげえ面白かった。ブルージャイアントはね、さっと前に読んだことがあるんですけど、改めてまた、3月ぐらいから、3月っていうか、まあ、今月からがっつり読みたいなと思ってるんですけど、この青ってついてるこの3つの、漫画のクオリティと、あとなんか今だからこそ読む意義みたいな感じのものがすごく伝わってきたというか、読んどいてよかったなと思ってるやつですね。どちらかというと、なんかここのところの漫画の傾向としても、まあ、LINE 漫画みたいに縦にスクロールして読ませるものが、まあ、コミックス化してったり、まあ、そう、コミックス化しなくてもだいぶ読まれるようになってくると、もう人間の目の動きがもう全然変わってくるので、読ませ方と作り方もやっぱり変わってきてる。それこそ今別口でハンターハンター読んでますけど、情報量めちゃくちゃ多いし、文字多いし、で、なんていうかな、どっちの方向にその目を動かしたらいいのかが一瞬キョトンとしちゃう。例えばこれがチェーンソーマンとか、まあ一番わかりやすいのはチェーンソーマンか、目の動かし方が基本そのページの中の横に順々に動かしながらっていう手もありながら、なんと基本じゃないな、縦に状況が動いていくパターンもあって、まあどちらかというと縦に動かすパターンの方がやっぱり多いのかな。ハンターハンターはもう状況が動いているのか、単純に会話のやり取りがめちゃくちゃ多いのかが、パッと見分かりづらい 1ページの情報を理解して進むのに時間がえらいかかる。これをなんというか、体感的にこの場面が必要だなと思ってちょっとカット割りを挟んだみたいな、そういう感覚を優先して作ったのがどちらかというとサマーナイトレンタっていう部分っていうのがなんか読んだ時に感じてたことで、なのでそのストーリーの見事さ、あの伏線の回収のすごさみたいな、そういうところにフォーカスするのか、そのパッションみたいなもの、感情にすごい訴えていってそのままなんかどんどんドリブンしていくような感じのものなのか、はたまたもう完全に読みやすさみたいなもの、もうパラパラパラパラあのページをめくっていってその情景みたいなものを、絵としてインプットして、でそれを自分の頭の中で解体して、文字化していったり、あとまあ文字化しなくてもなんとなく理解できたりっていうのが最近の漫画、例えば呪術廻戦とか、まあ呪術廻戦も割と情報量多いけど、チェンソーマンとかその類のところはまあ割と3番目のところなのかなっていう気はしてますけどね。まあそういう意味で言うと昔の文学作品的なちょっと要素はまああるっちゃあるのかもしれない。その分絵に描けるなんていうかな、コストえらい高いなって思いますけどね。あの文字にってやろうとすると実はそんな難しくないんですよ。キャラクターの動きを一瞬なんかスローモーション的な感じで、まあコピペとまでは言わないけど、そんなに動いてないように書いて、あとはね吹き出しのところに文字たくさん書けばいいので、まあ、成立するやり方ではあるんですよね。文字でなんか物語というか時系列を動かすみたいな、まあそういう意味でいくと、あの昔の漫画と今の最新の発売されてる漫画とかを読み比べてみるのって、構造的に見るのすごい面白いなと思いましたね。まあだからこのなんていうかな、1、2月で僕が学んだのは読み方を、手法的なものを改めて構造的に理解して、自分の手札の一つに加えていくっていうことなんだろうなって気はしますね。これは例えばそうだな、今あのオーディブルってね、あの本を音声で読むっていうか、まあ聞ね、読んでくれたやつをあの音声で聞きながら結果的に本の内容を理解するっていう手法というかサービスありますけど、あれもオーディブルで聞くとすごく理解できるものと全然耳に入ってこないものと、多分ね本のまあ作り方というかその書き方にもよるんですけど、そのジャンルとかその著者のなんか論理構成によってこれも全然違うなって思うんですよね。これ僕よく言ってるんですけど、例えば夏目漱石はもう本当にオーディブル向けで、なぜかというと彼の作品は基本的に時系列が全然動かない、モノローグで比較的進行するものが多いので、本当にそのビジネス書はオーディブル向けなのかっていうと、もう俺もだいぶ本によるんだろうなっていう気はするし、あとあの村上春樹の作品みたいにね、読む人によって全然あの感じ方が変わるので、あのどの俳優さん声優さんが読むのかによるとかね、最近でも朗読にね結構力入れてる俳優さんとかもいらっしゃるので、まあね、声優さんはもともと声がいいから、あの詩とか俳句とかの、まあ、動画とか音声聞くっていう楽しみもまああったりはしますけど、これもおそらくさっき漫画の時に話した読み方のなんかいろんな、なんか表現方法の型として 一回なんかインストールしとくことの意義の一つでもあったりするんですよね。あの詩とか俳句ってもちろん自分で読み上げるとか目線目読するとかっていうのもあるんですけど、誰かそのいわゆる世界観をきちんと表現してくれる声の持ち主に読んでもらうと全然感じ方が違うっていう、なんかここら辺もなんか多様な選択肢を持っておくことの大事さっていう気はするんですよね。大体、まあ大体って僕が言うのもあれなんですけど、読んでなんか違和感があったとか面白くなかったとかっていうのってミスマッチの話が可能性がすごく多いと思うんですよね。もちろんあの文章構成とかあのなんて言うんだろう、余計な文章が多い、キャラクターがちゃんと立ってない、伏線を全張ってるのに回収しないとか、伏線そもそも張ってない、予定調和すぎるとかって、まあそういう作り方をしてるのはまあもう その段階で粗が見えちゃうからよろしくないというか、これはもう前提としてそもそもどうかとかって話なんですけど、そうじゃなくて一定量作品として完成しているにもかかわらず面白くなかった、読み切れなかったみたいな話は多分に期待値の問題だったりするなと、こんな風に期待してたのに違うみたいなね。というわけで、なんかそのなぜこの作品が僕はそうとは思わなかったのに面白いって言われるのかとか、まあもちろんその逆だとか、まあ、あの他者比較もそうだし、作品比較、作品の中では A って書かれてるけど僕は B だと感じたなとか C だと読めたなっていう、なんかその差分みたいなものから問いを出していって、そこから自分の読み方とその世界の捉え方みたいなののパターンを一個一個掴んでいくのは、単純に数をたくさん読む読書の意義合いの一つだなというのは、1、2月改めて思ったことでしたね。なんかこれをちゃんとアウトプットしていくのは次の僕の課題なのかもしれないですね。はい、という一応そういう形での 1、2 月のまとめでした。なんか今回みたいなアウトプットをなんか増やしていくのはいいのかもしれないですね。